はい、マタイによる福音書の7章を開いてください。マタイによる福音書の7章です。イエス様の三条の水訓説教の今日は終わりまでになります。これで完成するというか、イエス様の説教の終わりのところまで見ていくことになります。で、まあ、詳しいことはどうぞ、このあ、そうか、すいません、じゃあすいませんすいません、詳しいことはこの平日の礼拝のところ、ね、にいらしていただければなと思いま す, です、ね、1節とか2節とか3節とか、このゆっくりとじっくりと進んでいきたいと思っておりますが、この前回の流れの中で大事なことがありました。それは私たちのしていることというものが天の父からどう見られているかということを気にしてやっていかなければいけないということでありました。天の父から御父からの報いで、この方に従っていくということにこのイエス様は焦点を当てておられます。で、このユダヤ人たちが、特に宗教者たちがですね、この陥っていた過ちは人の目を気にしていた。この人に見られるためにですね、見えるように奉仕を行っていったと。で、人間というのはもともとこの報いをこの求めているというか、報いをそうですね、欲している、期待している存在です。で、これは悪いことでもなく、いいことでもなく、もうそういうふうになってますですね。生きがいとかね、このやりがいって、害っていう言葉があるじゃないですか。で、これはあるんです。で、そこをどこの方向に持っていくかということが第一で、まあ、とかく失われがちなのは父なる神との中における交わりが希薄になっててですね、この人との付き合い、人相手の奉仕になっていってしまうということを私たちはこの前学びました。この施しとか祈りとか断食、これがこの人相手のものとなっていってしまったと。で、次に午後じゃなくて後半ですね、6章の後半では、今度は私たちは神の御国に生きていながらにして、かつこの世界に生きているわけです。この世界における最も、なんていうのかな、こう人間臭いというか、こう生活臭が出てくるものというのはお金ですね。で、そのお金との付き合いが、まあ、どのようにしていくのかということで、まあ、先ほども祈りの中に入れました、あと献金というのがね、あの教会は礼拝の重要な部分でありますけれども、どうでしょう、最初にね、あの教会来た時にちょっと抵抗あった人手を挙げてください。私抵抗ありましたね。ありがとうございます。抵抗ありましたね、ちょっとそれをもっと精神世界を求めてきたのに、何ですかこれはと、すごいこう生活の匂いがプンプンするような中身じゃないですか。あと宗教っていうとね、こう悪いものがイメージがついてますから、お金を巻き上げるっていうのがね、そして教祖がお金持ちであるとか、まあ、そういうのもあるでしょう。で、そこで、しかしながらですね、これを神の御国のために使っていきなさいというイエス様の教えがあったわけなんですね。だからここでも同じように、報いですね、この天における報いですね、永遠の命の報い、やはりこのどこにやりがいを見出していくのか、この天の御国のために、神の国のために、この今ある生活習があふれているこのお金を使っていく。で、そのことにおいてですね、やはりこの私たちの、なんていうのかな、保証が試されるんですよ。生活の保証が試されていきます。捧げていってるわけですから、当然ながらお金はそんなあるという前提でね、この成り立っていかないわけですよ。で、そこで、この減り下りが必要です。 何のへりくだりかっていうと、私たちは自分で生活をするときに働いてこれこれをなんだかやりくりしていくっていうことですけれども、神はあえてもっとシンプルに生きていきなさいっていうことを言われたわけなんですですね。空の鳥で野の花ですね。とてもシンプルな生き方をしているわけなんです、うんね、でそこであなた方はなおさらのことを本当に神に愛された神の子供であるならば、そのようなものを、この神は備えてくださると、この信仰が必要であって、徹底的に神により頼むへりくだりが必要なんですね。でこのようにして、この神の国の中に生きていく、神の義を求めていくという生活というのは、これ自分で、この判断して何とかしようとする、自分でやりくりしようという生活から離れて、絶えず神に、尋ね求めて、神の知識の中で生きていくようにされてってます。すごく簡単なことをすることも、こういちいちこう今までと違うんですよね。例えば、ある方が言ってましたけれども、あ、私の妻も言ってたかな、こう教会でお茶を出すっていう一つの行為がね、あまりにも当たり前に普通にできるものがこう試されていく。まあお茶を出すっていうか、まあ例えば何でもいいですよね。あの挨拶をするとかですね、もういろんなことが、あの神の前で、神の前で行っていくということになりますと、また全然違う意味が出てくるというのはですね、なんでかっていうとですね、いちいち、言い方よくないけどね、いちいち神に聞かなければいけないという生活の中に入ってるからなんです。いや俺こんなにできない人間じゃないのでって言いたくなるじゃないですか。ところがこんなにできない人間だってことに気づいていくわけですよね。でもこれはすごくいいことで、子供のような信仰を持ってですね、祈っていき、知恵を求めていき、そしてこの生きていくわけです。で7章というのは、まあ、その6、この6章の流れと、同じです。でここでは神に仕えていると言いつつ、やはりこの6章と同じように過ちを犯してしまうわけなんです。神を信じて神に、熱心になっているつもりがですね、いつの間にかその熱心さの中で神ではなくて自分に仕えていくというか、自分の益になるように、自分中心になるようになってしまっているという、本当にこの自分とか自我とか、まあ、英語で言うとセルフっていう言葉があるんだけれども、自分っていうものがいかに厄介な存在か、これがまあ、魔物って言ったらちょっと言い方おかしいかな、あの敵と言ってもいいかもしれませんけれども、だから、この福音書の中ではイエス様が自分を捨てっていう言葉があるんですよね。英語だと deny yourself、 だから自分を否みなさいという言葉がありますけれども、この自分、この心の王座にいる自分をそこから降りてイエス様にその王座についていただくという行為が必要になっていくわけなんです。で、これは本当にへりくだりの道です。で狭い道です。で、その狭い道なんですけど、そこでやっぱり落ちてってしまうのが、このこう何ていうか、それてってしまうのが、人を裁いていくという問題が出てくるんですね。午前中も話しましたけどね、またじっくりと見ていきたいと思いますが、一節ですね、裁いてはいけません、自分が裁かれないためです。裁くということが本質的に神のみができることであって、で興味深いことにですね、このイエス様は神の御子であられるんですけれども、このヨハネの17章を読みますとですね、父と私が一つであるように私たちにやって彼らも一つになるためですという言葉があるんですよ。父と子のこの同じ、この神であられる方であるにもかかわらず、この子なるキリストは父の判断にずっとより頼んでたってことなんです。 イエス様がおっしゃってたのが5章の30節で、私は自分からは何事も行うことはできません、ただ聞く通りに裁くのです、そして私の裁きは正しいのです、私自身の望むことを求めず私を使わした方の御心を求めるからですですね、神であられるにもかかわらず、このイエス様の今父なる神との関係の中にある言葉というのは、実は私たちがねそのまま適用できる関係なんですよね。何かと言ったら、このイエス様大胆にも私の裁きは正しいのですと言ってるんですけども、根拠が自分がこの勝手に行っていることは何一つないからだと、自分がやろうとしていることはないんだってこう言ってるんです。え、なんで私のやりたいようにできないのって言ったら、誰信じてんの、イエス様信じてる、イエス様も自分のやるようにやりたいようにやってないよって、父なる神が言われたことのみを行って聞く通りに裁いてるんですね。裁いてて物事を判断してってるわけなんです。だから私たちに落とし込むのであれば、このイエス様が言われていることだよねってこうなるわけです。そしたらもう裁、それを裁きは正しいでしょ、その判断は正しいでしょ。イエス様が言われていること、私たちが考えていることではなくて、イエス様を置くで絶えず御心を求めているとですね。私たちも求める、神を求める、後で求めなさいという言葉が出てきますけれども、そうやって判断していくわけですね。で、裁いてはいけません、裁かれないためでというのは、これはだから神から言われていないことで判断をしていくということになるわけなんです。で、当時の背景は、このパリサイ人と立法学者とかが持っているのは口伝立法というのがありました。口で伝わっている立法で、後でそれが文書化されてミシュナと呼ばれますけれども、それはどういうことかというと、何か例えば安息日、有名ですね、福音書の中では。安息日というこれ働いてはならないという戒めがあるじゃない、教えがあるじゃないですか。じゃあ働くってどういうことなのかということを、この枠組みを作っていく作業なんですね。ここまでが働くっていうことで、ここまでは働かないっていうことなんだっていうことで、枠組みを作っていく。で、その、この教えがですね、口伝立法と呼ばれているわけなんです。だから、それは解釈であって、また人の教えているものだったわけなんです。ところが、自分がそれらの掟も守りを行うことに熱心になっていって、神の命じられていないことまでも判断を下すようになっていってしまったんですね。意味わかりますか？神が言われてないにもかかわらず、それ以外のことで熱心になって、それがもう絶対的な基準になってですね、人を責めていく、非難していく。例えば弟子たちが空腹で頬を取ってそこから身を取って食べたら、働いているということで非難したわけなんです。このね、こうやってこういうふうにやるでしょ、これが脱穀だっていう意味だって言うんですよね。ちょっと拡大解釈じゃないって思うかもしれませんけれども、そのようにあるんですね。いろんな人の掟なんですけれども、持っていたわけなんです。で、これをね、私たちは、この指定してしまって、いるんですね。英語のちょっと勉強になってしまうんですが、私自身がちょっと個人的に気にかかっている言葉があるんですね。これ訳すのが非常に難しい言葉があって、プリザンプションという言葉があります。プリザンプション。で、これは日本語ではそのまま言うと、厚かましいとか高慢という言葉なんですね。で、2つの、言葉から成り立っていると思いますね。このプリっていうとですね、プリディクトっていう言葉、予告するとかね、プリっていう言葉あると、プリエントリーって先制攻撃なんだけど、前もってっていう意味なんです。ですね。プリビューっていうと、予告編、ね、映画のね。前もってって意味なんですね。で、サンプションっていうのはおそらくアサンプションのことでしょう。で、アサンプションっていうのは何かちょっと思い込むとか、決めてかかるという意味なんですね。こういろんなことが起こっていて、まだ確かでなくて憶測にしか過ぎない段階でこうなのだと言ってしまうと、それがアサンプションになるんです。で、プリザンプションっていうと、もっとひどくて、度を越して、もう前もって決めてかかっていくってことです。初めから、あんたこんなことしてるねってこう、どうしてこういうことするんですか、 いやちょっと待って、ちょっとまだ分かって、いや、なんおかしいですよね。えちょっとこうプリアサンプションなんですよ。で、ダビデがね、高慢の罪から私を引き離してくださいっていうこの詩編の言葉があります。でそれが英語だと、あの、私をプリザンプションの罪から守ってくださいって書いてあるんですね。だから自分がいかに正しいと感じておいてもですね、いつも疑う自分がいてください。神は上におられるし、神が正しい方であって、私は神の前に出なければいけないんだっていう、まあ、冷静さっていうんですか、が必要になってくるわけなんです。2節をご覧ください。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。この人を裁くということ自体が神から裁きを受ける対象になってしまいます。その裁きの基準は自分が裁いたそれと同じ基準、自分自身で自分を罪に定めてしまうんですね。立場を少し変えれば全く同じことをしているわけなんです。ちょっと脱線しないな、例えで、この前ニュースですね、私がびっくりしたニュースが、土俵の行事の方がですかね、市長さんがそこでなんかスピーチをしているときに倒れてね、で女の方、後で医療従事者なんですね、あの彼女たちはね。そしたら女性は降りてくださいと。でこれが女性差別問題としてやっぱり社会問題として話されているんですけど、私はちょっと違うなと思ったんですね。まさにこのパリサイ派の問題だなと思ったんですね。この掟を守るためにこの憐れみの行為ですか、これ慈善行為ですよね、これ人を助けていくっていう行為をないがしろにしてしまうと。安息日にね、例えば家畜が井戸に落ちたら、あなた方なんで助けないんですかとね、助けてるじゃないですかと。じゃあなんで私が病の人をね、この治して健康にしたからといって私を責めるのですかってこうおっしゃってるわけでしょ。もう一つ考えて、これね、女性差別だって言った時に僕はどうかなって思ったんですね。まあ皆さん意見ね、いや私は違いますって後で言ってくださってもらうんですよ、説教終わった後に全部ね。例えば女子トイレで誰かが倒れましたとですね、バタンと倒れたと。でそこにいる人が叫びましたと。たまたまその女子トイレのすぐそばに男の人で医師がいたと。入るじゃないですか。で今回みたいにこの何ですか、心臓マッサージをするかもしれないですよね。でも気が動転した女性が、やめてーな、チカーンとかね、わかんないけどね、こう叫んでしまうとか、あとで、この心ない人がですね、医師であるにもかかわらず、なんということってね、こう倫理的に間違ったことをしたみたいなね、心ない人が出てくるかもしれない。で話聞くと行事の人も気が動転していたらしいんですよね。だから私たちの中にこの心にね、やっぱあるんですよ、そういう、まあ、今のはこの規則っていうのをすごい大事にするが、熱心であるがばかりにもっと大事なことを忘れていく。でそこだけじゃなくて、今言ったように、まあ、僕は男の立場だから言いづらいんだけれども、簡単にこの何ていうのかな、あーって言ってこう指を指すことって簡単なんですよね。でも指を指してるときは、僕よくある話は、わかりますか、3本の指は自分向いてるんですよ。後で出てきます、チリと材木の例えがなんですね。では3節4節です。あなたは兄弟の目にあるチリは見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目からチリを取り除かしてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。この三条の水訓というのは興味深い。イエス様はまずね、原則を話す、裁いてはいけませんという原則を話すと、その裁いてはいけないということを分かりやすく話すために、例え例を話すんですよ。でその例えというのがあまりにも極端に話すことによって、その滑稽さっていうのかな、この人間の ありのままの姿っていうのをイエス様がよくこの説明してくださっているわけですね。針というのは天井にあるこの柱とか材木のことですけれども、チリを取ろうとして材木が目の前にあるということであります。人間の理解というのは非常に危ういものです。 人間、自分が正しいと思い込んでいる時が一番判断力を失っています。目の前にある針が見えなく、針があることに気づいてないんです。自分、人は自分に対して嘘をつくことができます。自己欺瞞という難しい言葉がありますけども、自分、人に嘘をつけるっていうふうに、これは簡単にわかるけど、自分に嘘をつくっていうのは、いやそれは私は自分のことは自分で分かってるよってなっちゃいますから。でも実は聖書には自分で嘘をつくことはできるんだよ、自分に対してって書いてるんですね。例えばエレミヤの17章の9節に、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができようかと。非常にねじれているけど知り尽くすことができないよってこう言ってるんです。だからダビデは非常に謙虚な人でした。詩編の139編の24節で、そんな私の心を知ってくださいって祈ってるんですね。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。で、まもなくこの説教が終わるときに聖餐に預かりますけれども、第一コリントの11章の31節で、その聖餐に預かるにおいて自分をわきまえしなさいというね、吟味しなさいという言葉がありますが、なぜならば、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんという言葉なんです。御言葉によってありていに自分を見ていく作業です。ですね。正直に見ていく作業です。で、これね、痛いんですよね。痛いです。肩こりの肩をほぐしてもらうとき痛いっすよね。後で楽なんですけど、最初は痛いんですよ。というような痛さです。ですね。で、実はここの箇所は私個人にはすごく思い出深い箇所で、スクールミニストリーという牧会学校ですか、カルバリーチャペルでね、受けた時にカウンセリングをね、学ぶんですよ。そのカウンセリングっていうのが、題名がセルフコンフロンテーションっていうんですね。自己対決とか自己葛藤っていうことなんです。で、今のここの箇所をこのが中心聖句なんですね。自分と向き合っていく、御言葉にそのまま照らして自分を見ていくということが、まず一番大事な一歩なんだと。で、このことができると福音に預かることができます。神の恵みを知ることができます。自分のうちにはいいものがないことを知ることができます。だから神のみがにいいものがあって、そこにしか賜物がなくて、そこにしか自分のより頼むものはないということを知ることができるんですね。5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。今5節まで読んで、5節読みましたが、ここまで読んで初めてですね、イエス様が1節から4節までで兄弟の目の塵を取り除いてはいけないってことを教えているのではないってことが分かります。分かりました。兄弟を戒めたり正したりすることを禁じてるんじゃないんですね。ここまでね言われちゃったらさ、自分の目の前に針があるとまで言われちゃったら、いやもう兄弟のね、このね、なんかしてることっていうのを、まあ見ない方がいいとね、なんだっけ、見ざる聞かざる語らず、なんだっけ、言わざるですね。そのように、なりなさいってなんかちょっと言われてる気持ちにもなっちゃうし、そうやっちゃうよね。もう書かない方がいいと。ところがイエス様、それがポイントじゃないんです。そうではなくて、この自分の前にある針を取り除くことによって塵を取り除いていきましょうという、この兄弟が愛を持って、この戒めるというか、励ますというか、注意していくというかですね、ここまでの働きをですね、このイエス様は奨励しておられるわけなんです。 でこの聖書全体の中でも人たちの手紙の中でも教えとか戒めという言葉、訓戒という言葉も、または指摘とか責めなさいという言葉までもですね、こうあるわけなんですね。だからこの私たちはこの自分を試していく、自分を調べていく、自己吟味、御言葉に照らしてですね、イエス様の言われていることに照らしてこの吟味していくということが非常に大事になっていくということですね。では6節です。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを石で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。はい。なんでここでこの話が出てくるのかなって思うと思うんですね。兄弟たちの目にある塵を取り除けることはできるよって語られた後で、なんで豚に真珠の有名なあの言葉が出てくるのか、脈絡もなく話しているのか。実際に仲介書ではこの何ていうか、マタイが後でね、このイエス様の言われたことを集めてきたんだとかっていうふうな話も出てくるんですけれども、私はそう思いません。つながりがあると思います。兄弟を戒めることができるっていうのはですね、その戒めを受ける耳があるということです。聞く耳があるということです。聞く耳があるからこそそれは可能であって、まあ箴言のところにたくさん書いてますけれども、この本当に聞く耳のあるものがね、この戒めを受けることができるんだということが書いてあります。とても清い行いで、愛の行いであります。素晴らしい働きです。真珠のように尊い働きです。事実箴言では知恵や訓戒というのは真珠のような尊いものとしてね、このあなたのこの首に飾っておきなさいとかこう書いてあるじゃないですか。身近なものとしておきなさいって。で、全ての人がしかし聞く耳を持っているわけではなく、その他人からの助けを嫌って歯向かって反発し敵対する人もいるわけなんです。で、心が鈍くされていて全く耳を貸さない者たちに対してイエス様が簡単に言うと、時間を費やすなってことなんです。無駄な時間をと。これそしてこれを言うために犬とか豚と言ってんですね。で、これかなりきつい言葉ですけれども、聖書には結構たくさん出てくるんです。なのでイエス様はこれをお使いになった時にユダヤ人はそんなにこう違和感感じなかったと思います。これもまあそうね、この犬というのはもう本当に神の言われていることをもう聞く耳が全然ない状態ですね。で、これを肉の割礼、この律法主義に陥っている者たちにパウロは使ったんですね。ピーピーの3章の2節で、犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼の者に気をつけなさいと。あとペテロはこの救われたばかりの人をたぶらかしてですね、こう罪を犯してもいいようにこうなんかそそのかしていったこの偽教師のことをですね、犬とか豚とか呼びました。第2ペテロの2章の21節で、義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分の吐いたものに戻る、豚は身を洗ってその泥の中を転がるということわざの通りのことが彼らに起こっているのですと、まあ、このように書いてあります。で、まあ、イエス様ご自身で見ているならば、ヘロデ・アンティパスがそのような存在だったと思いますね。このイエス様にとってはあの狐に言いなさいとかですね、狐っていう言葉を使ったりとか、最後にイエス様がこのエルサレムで捕らえられた後にですね、ピラトのところに連れて行かれるもですね、ピラトがガリラヤ出身だと知った時にヘロデ・アンティパスがちょうど来てたんですよね。ヘロデの宮殿の方に連れて行かれて、そして印とか不思議を見たいと思ったところがですね、イエス様は一切口を開かなかったんです。で、この真珠のようなものを分かち合うなということを言ってるんです。で、7節と8節です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますと。ここでイエス様はこのような単純な励ましをしてますけれども、どうでしょう、今までのこのイエス様の教え、 今ここ読んだだけでも兄弟を正していくという働きですね。でこれ、やっていこうとしてもどうしても人を裁いてしまうというね、自分のやるせなさっていうのを感じるかもしれません。そしてこの無駄な時間をこう使ってね、何ですか、この豚とか犬ってね、このなんか全然かたくなな人っていうか、この、そういう人に対して時間を費やしてしまうとかね、もうとにかくこのバランスを取ることが非常に難しくて、やることができないよって私たちの心の中に叫びが起こります。で自分ではできないからこそ私たちにとってすっごい大事なのが求めなさいって言葉です。父なる神に求めなさい、主に知恵を求めなさい、力を求めなさい、愛を求めなさい。すべての良い賜物は天から来ますから、良きものを求めるために父のところに来なさい。そして与えられた賜物に従って、この戒めの中に生きていくことができるわけなんです。でこの求めというものをかなり強い求めでね、しつこいというか、なんか切実というかですか、ただ求めるだけじゃないんですよ。求めて探しなさいと、ね、母を求めて3000人じゃないけどさ、お母さんのためには3000人も歩くじゃないですか。探しなさいと。でそれだけじゃなくて、もうダメだよとかって言われて戸が閉められているところも叩いちゃってね、入っていくと。イエス様もね、この御言葉を語られた時に、この中部の人がね、この、なんだっけ、屋根を壊してね、下ろしてったじゃないですか。叩く。で、このように強く求め、尋ねていくということをしていく。この上渇きを持った求めを行っていきなさいということなんです。これできるできないの問題じゃなくて、むしろできないからこそへり下ってですね、求めていくという内容になっていくんです。である人が言っていました。日本でなんていうのかな、この精神的な病っていうか、まあ、いろんなことが、この精神的な病だけじゃないですね、いろんなことが問題が起こっているときに、理由はですね、叫び求めてないからじゃないかっていう言い方をしてました。単純にこう問題があったときに我慢するんですよ。我慢は得意なんですよ。今でも感動して覚えてる映像が、渋谷の駅前、なんだっけ、ほら、いろんな、2階、階段上がってってですね、あそこが2011年の3月の地震の後にですね、ものすごい一歩も動けないぐらい人がいっぱいになったにもかかわらず将棋倒しにならなかったんですよね。我慢はすごいんですよ。けれども神様助けて、この自分の心を広げてですね、叫び求め探し叩くところまでですね、叩くのはちょっとはしたないなってなるんですよ。でここまでする必要があるんじゃないか、この積極性ですね。でこの詩篇の107編にいろんな苦しみが出てきます。例えば、この、遭難しそうになったりとか、あるので飢え苦しんでるとか、苦役に強いられてるとか、自分の愚かな罪によって死に瀕しているとか、そういう時に主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出されたという言葉があります。主に向かって叫んだら助けてくださった。では9節から11節です。あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおさらのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ないですね。わかります。お父さんでも、まあ、酒飲みでね、こう暴力を振るうようなお父さんでもこんな意地悪はしないだろうと、 パンが欲しいと言っているのに石を与えるようなもの、そして魚を求めているのに蛇を与えるものはいない、ましてやですよ、ましてや天の父は良いお方ですが、私たちが求めるものに良いものを与えてくださらないことがありましょうかと言ってるんです。なんで私たちがこの神様に求めるっていうことを遠慮してしまうのかっていうと、神様への信頼が足りないんですね。でどういう信頼が足りないかっていうと、何か神様に完全に依存しちゃって求めていってしまったら、この捧げていってしまったら、何か自分がまあ、いいよ悪いこと、このなんか大変なところに行ってしまうんじゃないかってね。神様に捧げ切ったら大変な試練の道、茨の道が待ってるんじゃないかってこうなっちゃうんですよ。ですね。主に捧げますって言ったら、例えば虫がうようよいるジャングルの中に宣教師として送られてしまうとかね。でこのように、そうじゃないですか、何かにこう捧げていくって言ったら、なんか悪いところに行かなきゃいけないっていうね、そういうイメージがありますよね。しかしだからイエス様がここで極端な例を挙げてるんですよ。人間のお父さんってするわけないじゃんって、ましてや天の父はなおさらのことを良いものを与えるでしょって、でこのように神様がおっしゃっておられるんです。だから問題というのは、神が自分の願うことを考えていることをはるかに超えて願いを叶えてくださる方なのに、求めないことによってその機会を逃してしまうことなんです。12節ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。まとめました。ですからと言っています。律法と預言者という言葉が出てきましたけれども、イエス様は三条の説教の最初の方で、律法と預言者を、この廃するためではなくて、成就するために来たのだと言われたわけなんですね。結局、その成就というのは何かって言ったら、とどのつまり、この人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさいということなんです。だって今、父なる神は良いものをくださるって言ってるじゃないですか。父なる神、私たちのお父さんが良いものをくださる神だったらば、私たちも他の人にしてもらいたいように他の人にしていくという良いことをね、行っていくことによって神の子供になることができるわけなんです。あと基準としてね、この裁いてはいけないってさっき出てきましたけれども、このキリスト者の特徴がね、なんかこう指を指す、ね、なんか批評するとか、世にあるものをただこうなんかいろいろと評価したり批評するだけのものだと、信者でない人はしらけます。もうそんなのうんざりっていうか、よく見てるんですけれども、語ることがなくても、もうもちろん語らなきゃいけないんですけど、良い行いによって神の願われていること、その御心をこの行うことができる、でそれによって神様なんですかね、言葉で言う以上のね、はるかに強いメッセージを発信することができるわけなんです。でこれでイエス様のこれまでの教えのまとめが終わりました。で次から招きに差し掛かっていきます。終わりに差し掛かっているのでね、どういうことをするかって言ったら、選び取りなさいって話をします。13節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですと。狭い門と広い門があるんですね。二つの道があります。でこのユダヤ人の人たちにとっては、これは聞き慣れた説教スタイルです。モーセがですね、この説教、この新明記最後の説教ですけれども、それを終わりに差し掛かった時にこう言いました。私は今日あなた方に天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。だから どちらのかの道を歩む、どっちかの道を選びなさい、死への道なのか命への道なのかということ、これが私たちがこの人生を歩んでいくうちで必ず通っているところで、イエス様はこれを狭い門が命に至る道で、広い門というのは滅びに至る道だということです。で、当時のこの町というのはですね、このなんていうのかな、正門、正門というのがあるわけですよね、正門があってですね、この城壁に囲まれてこう正門があるんだけども、でそこが広い、まあ主要道路になって、あの、まあ、道になってて、そこを歩いていくわけですね。そこを出入りする人は非常に多いわけです。けれども裏門じゃないけれども、この横の方にちょこっとついてるのがあるんですよね。でそこはもう少ししか人が通らないんだけれども、狭い門があるわけですよ、狭い道があるわけですよ。でそのことをイエス様がおっしゃっていて、イエス様は狭い門、細い道ということです。で広い道というのは、ここの中ではパリサイ人や律法学者が教えている道です。で彼らが教えていることって一見厳しいように見えます。実は何とか自分ができる範囲ではやっていけるものです。基本的にユダヤ人であれば天の御国に入れます。そして外側の行いをしていたら義と認められます。そしていろんな規則を作って守りを行ったら、御国においては報いがある、ボーナスをもらえるということなんです。一言で言うと、真面目に生きれば報われるということです。イエス様は真面目に生きても報われないって言ってるんです。私たちの力では真面目にやっても、でも全然ダメなんです。パリサイ人は真面目でした。彼らが変なことやってるわけじゃなかったんです。ところが裁いてるとかね、人をね。神のために生きていると思いながら自分のために生きている自分を発見します。自分というものが邪魔になって、自分が救われない、滅ぼしかないということです。だからイエス様が狭いもんであって細い道と言われたんですけれども、これがイコール何かと言ったら、イエス様ご自身なんですね。イエス様が言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス様だけに寄りすがっていくことによって、探してしがみついていくことによって、自分なりの規則や正しさではなくて、イエス様についていくことによってのみ永遠の命を得ることができるということです。そして15節で、偽予言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですと言っていますけど、このさっきの滅びに至る門は広いということですけど、その道に導くのが偽予言者であります。命の、このを約束しながら、その者たちに聞いていけば滅んでってしまう、そういう偽物ですね。聖書には偽予言者の存在っていうのは現実の問題としてずっとあります。モーセとアロンはですね、パロに御言葉を語ってましたが、魔術師がいるんですね、ファラオの方には。邪魔をしていました。あとイスラエルの国が南北に分かれて、それぞれの国に予言者が現れましたけれども、予言者が現れると必ず出てくるのは偽予言なんですよ、ね、でこれアハブ王の元にたくさんの予言者がいて、戦うべきかどうかって話をしていたときに、みんなが戦ったら勝てるっていう話をしてたんだけども、一人だけミカヤという預言者がいて、負けるよと、あなたは死ぬよと預言したんです。で大体この外から見ると、どっちがかっこ悪いかって言ったら本物の預言者です。悪者です。厄介なやつです。タンコブのような存在です。そしてまともに見えるのが偽予言者の方なんです。だから羊のなりをしてるよと、偽予言者は。エレミアもそうでしたね。バビロンに負けるよってこう言ったんです。今一生懸命戦ってる矢先にそのこと言うんですよ。どうやってこのバビロンから守られるかっていうふうにやってる時に、負けるよってこう言ったんです。最後には降伏しなさいとまで言ったんです。表面的には エレミアほどひどいやつはいません。国賊ですよ。しかし神様はそのいろいろこう見えている政治とかこのいろんな状況ではなくて、もっともっと深い本質的なところで彼らが神から離れていたということを言いたくて、それでバビロンをも裁きの器として用いられるというご計画を持ってたんですね。でイエス様にとってはここで言ってる偽預言者というのはやっぱりこのパリサイ人や律法学者のね、まあ彼らっていうよりも何ていうのかな、あの教えですよね。パンダネともイエス様言われました。パリサイ人のパンダネに気をつけなさいと。わずかな違いが人を迷わせて滅びへと向かわしめるわけなんです。でこのパリサイ人や律法学者だけではなくて、イエス様が復活されて教会が誕生した後でもこの出てくるんですよ。これ偽教師とか偽預言者ってこう出てるんですけれども、反キリストがたくさん出てくるとも書いてますね。ヨハネは言ってますけれども、主に2つあります、当時の異端で。もしかしたら人たちの神聖な教えよりも、神聖っていうのはその真理の真に正しいですね、神聖な教えよりもですね、この偽物の方が人気があったかもしれない。2つあります。ユダヤ的な方、ユダヤ人側の方はユダヤ主義っていうのがあります。立法主義です。ユダヤ人にならないと救われないって話なんです。だから割礼を受けなきゃいけない、また改宗する、そして立法を行わなければいけない、イエス様は信じるんだけどって話です。でギリシャ側はね、グノーシス主義っていうのがあるんです。でグノーシス主義というのは、この肉体というものはもともと汚れているもので悪だから、イエス様が肉体を取って来られたのではないということなんですね。精神世界の中にあって知識を得て、そしてこの神様に近づくことができるという、そういう異端であります。だから、このもっともなように、この羊のように優しくやってくるので、私たちは気をつけなきゃいけないんです。初めからへんてこな風に来たら誰でも偽預言者は見破れます。で近寄ろうともしないよね。見破る前にもう近寄らなくていいですよ、ね、スパゲッティ教ですとか、なんかですね、スパゲッティが神様ですとかっておるんだよね、これ実際にね、アメリカの方で今目丸くなってますけど、スパゲッティ教ですとかで、そんなの信じないじゃん。だけどモルモン教の例えば葬儀に出たとしたら、クリスチャンでも区別つきません、分かんないですという友人の話があります。わずかなんですね、わずか、その違いがあります。16節、あなた方は彼らを身によって見分けることができます。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。本物か真実な神の人か偽物かを見分ける方法は実だと。でユダヤ人にとってはブドウやイチジクの木は身近な果物ですね。いつも消費しているような果物であります。まあね、ちょっと羨ましいけどね、このまあでもあっちからしたらなんか米ができていいですねとかって言われるかもしれないですけども、でね、茨とアザミっていうのも現れて農業に有害なものですね。だから茨やアザミから良い実が結ばれるなんて到底できない、よくわかる、わかりやすい例えをしてるんですよ、イエス様が。偽の教えから絶対に良い実は結ばれません。一見見た目にはみすぼらしくても、確実に愛の実が結ばれているっていうこともあるし、反対に良さそうに見えて愛に満ちているように見えても、事実異端の教会っていうのはとても綺麗に見えます。最初は愛のシャワーとかって言ってね、こう注目されるんですよ。けれども実はないんですよ。ここも良い木は誰かって言ったら、何かって言ったらイエス様ご自身です。どんなに良さそうに見えてもイエス様以外からは何も良いものが出ない。 何か悪いものが出ているということは、どんなに良いように装っても、その人はイエス様からつながっていないということが分かります。で、次に偽預言者に対する裁きですね。私に向かって死を死をというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。今ここでイエス様は終わりの日について話してます。その日って書いてますけども、私たちは旧約の学びの時どうでした？その日っていう言葉が出てきたら、それは終わりの日で定められた、神によって定められた究極の日でありますですね。でそこで主よ主よと言っていたら自動的に入れるわけではないということをイエス様がおっしゃられています。もちろんイエスは主だと言っていうことは、御霊によらなきゃ、聖霊によらなければできないっていうふうに第一コリントの12章に書いてあります。イエスは主であると。けれどもイエスは主と言っていたとしても、果たして本当に主としているのかどうかということは、その行いによって明らかにされるということです。天におられる父、ね、私の父の御心を行うものが入るのですと。でこのように言って、御心を行っているものが入ることができる。だからここに書いてある預言者としての活動ですね、イエスの名による預言、イエスの名によって悪霊を追い出す、イエスの名によって奇跡を行うという目覚ましいことを行ったとしても、それでも御国に入る保証とはなりません。でここは非常に気をつけなければいけないこと。教会生活においても、表向き活発に見えてもイエス様のおられる証拠とはならないということです。いつも試されるのが父の御心を行っているかどうか、つまりイエス様とのこの個人的な関係がどのようになっていて、その御心をどれだけ行っているかどうか。他にもね、旧約聖書の中にもたくさんあってでしょ、すごいもう生贄をたくさん捧げたとしても、それは神様は嫌がると。神が求めておられるのは何かとね、へりくだってね、誠実を愛して、正義を愛して、公義を愛して、主と共に歩むことではないかと、この御箇所に書いてありますですね。でこのことをイエス様は今ここでおっしゃってるんですね。しかし私はその時彼らにはっきり言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行けと。知らないって言ってるんです。もちろん知ってます。情報としてはそういう者たちがいるってのは知ってます。しかしここでは人格的な知り合い関係になってるかということです。この人たちがイエス様を人格的に知っているのかどうか。名は使ってるけど、イエスの名は使ってるけど、その肝心の、親密な関係がなかったということです。でイエス様を知っている人は神の心、神の御心を行うことができます。神の御心を行ってないということは、その人はイエス様を知ってません。いや、知識は知ってるかもしれない、でもイエス様知ってません。イエス様を知ってる人っていうのは、その行い、この御心を行っているというところに現れてくるわけなんです。それで最後の呼びかけですね。ですから24節、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、岩の上に自分の家を建てた、賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたと。岩が出てきましたがですね、岩が出てきましたが、このイスラエルは岩がゴロゴロあります。家といったら石で作られてます。イエス様大工とありますけど、木工というよりも石膏です。 木も扱ったと思いますけど、だから神ご自身が岩なる神という言葉がたくさん出てきます。なぜかというと固いでしょ、堅固で、堅固でいつまでもある、永続している、安定している。またその下のところにこの岩、あの岩尾のこのなんか穴のところに入ったら安全というのもありますよね。だから旧約の預言者はキリストご自身も岩と呼びました。覚えてますか、ダニエル書でね、この人、あの、人の像があってですね、人手によらず切り出された石が、この人の像のこの足のところに当たったら、その像が全部粉々に崩れてですね、砕けて、そして、この石が大きな山となったと書いてあります。で、この岩という岩の上に家を建てるんです。イエス様の上に家を建てるんです。ここに信仰を建てていくことが、洪水のような試練にある時にも立っていくことができる。もう本当に私たちもうダメだとかって思っている時に、最後の頼み綱って何ですか？イエス様でしょう。イエス様なんですよ。やっぱり私はイエスにより頼むってね、あの午前中も歌ったけれども、ね、砂があります。でこの砂のイメージは、彼らは海の砂というよりもあれですね、あの砂漠の砂っていうかな、そこで洪水が起こるんです。砂漠に、荒野に洪水起こるんです。イエス様がね、私から、あの私を信じなさい、そうすればあなた方のうちから、心の奥底から生ける水が出てくるって言って、湧き出るって。あそこの湧き出るっていうのは鉄砲水のように吹き出して飛び出るってことで、何を言ってるかというと、砂漠はほとんど水がないんですが、枯れ川になってるんですね、和地っていうんですけども、水がないんですが、1年に1回ぐらい降るんですよ、わずかに。でわずかに降るとちょこちょこって流れるんじゃなくて、本当に突発的に流れるんです。イスラエルには遭難事故、水難事故があります。どこで水難事故に起こるかというと、砂漠で起こるんです。この和地のところっていうのはすごく歩きやすいんですね、低くなってるから。でそこに突然この水がやってくるんですよ。でその様子が今ここに書かれてます。似たような、そんなイメージですね。このユダヤ人の人たちが聞くと、この雨が降ると洪水が押し寄せて、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。その倒れ方はひどいものでしたと。イエス様の 岩の上に立てなければこのようになってしまいます。あとはこれらの言葉を聞いているか、聞いているんだけども行っているかどうかで、この砂か岩かが決まってくるということであります。つまり私たちはこう聞くことはすごく慣れていますよね、しかし行うというところまで本気で取り組んで、具体的にじゃあ何かを行っていこうと、このしていくところまでしていないと、本当に何かが起こった時につまずいちゃいます。ということですね。そして最後ですね、まだ最後終わってないですよ。この28節29節がありますが、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようではなく、権威ある者として教えられたからである。イエス様の説教の反応がですね、この群衆からの反応がありましたが、権威があったっていうんだよね。しかし私はあなた方に言いますとイエス様言われました。他の律法学者は、他のラビ、教師のね、この解釈を引用しながら、このラビによるとこうこうこう言ってます、このラビによるとこうこうこうこう言ってますって、こうやってそのような教え方をしていたんですけれども、イエス様はそのまま私は言いますと言ったんです。でそこに力があります。イエス様の言葉を、良いお話でした、では終わらないんだよ、その方に服従していく、従っていく。で精霊の力によって イエス様の中に生きることができるんです。そこで続きはね、8章なんですね。8章以降でイエス様の言葉によって、言葉ですよ、言葉によってある人は病が癒されるですね、ある人は悪霊が追い出される、具体的に従っていく、ね、姿を見ていくことになります。